身を低くして自分が良いと思うことではなく、神の望まれていること、そして人々に仕えることに徹底していきなさいとおっしゃられます。あなたの考えとあなたの義を捨てなさい。その時、あなたの働きは、奉仕は、歩みは確かなものになるとおっしゃられます。礼と誠をもって礼拝しなさい。あなたの前に許されている問題やいろんな事柄に目を留めるではなく、私自身に目を向けて、あなたの全身全霊をもって礼拝をしなさい。私を褒めたたえなさい。その時あなたは自由になる。その時私の力が、恵みが、愛があなたを覆うと主は仰せられます。
この新しい計画があると主は言われます。この終わりの時代におけるあなたに与えられた計画があると主は言われます。この主の前に静まりなさい。この行き詰まったならばこの1時間の祈りをなしていきなさい。その中でこの終わりの時代における計画がはっきりと明らかにされてくると主は言われます。
私は生ける神、語る神、示す神、また私の語っている言葉に耳を傾け、へりくだってその言葉を受け取りなさい。その時私はあなたを豊かに祝福していこうと主は仰せられます。主ですが希望、主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから。あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく、必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。 God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my goodYes, he is. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。またご臨在をありがとうございます。今から御言葉に集われた人一人を感謝します。インターネットを礼拝されている人一人をありがとうございます。あなたが牧会してくださっている世界中日本中いるあなたのためをありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して語ってくださり、あなたの言葉によって私たちを生かしてください。語る者くものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを導いてください。上からの知恵と知恵を持って聖霊様がご自由に語ってください。主に期待いたします。感謝して信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目を見られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。それでは、今日の聖書の箇所に行きたいというふうに思います。今日は、 私たちの人生は神が祝福しかさるんですが、それを妨げようとしてくるものがある。それはサタン、悪魔ですね。悪魔です。サタンとか悪魔という存在は現実の存在で、目には見えないけれども私の人生に関わってきて、神様が私の人生に関わってきて祝福しかさるように、サタン、悪魔という存在も目に見えない霊的な存在だけど、私の人生に関わってきて私の人生を破壊しようとするんですね。それをまだしてほしいですね。でそれに対してどういうふうに勝利するかということで、6節からね、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるのですと。でへりくだりなさいって言葉がまず来るんですね。へりくだる。で日本人はこのへりくだるっていうのはよくあるんですけども、ちょっと違う、卑下するってことなんですね。卑下するっていうのは相手より自分を下にするんですけども、なんかこう、私の方がダメですよってみたいなことを言うわけですけども、そんなことはないですね。人間同士を比べてたら、で人よりも上だったり下だったり順番はあるわけです。やっぱりそれぞれのことによって、早く食べれる人、遅く食べれる人、どっちがいいか分かりませんけど早く走れる人、順番があるわけです。テストしたら能力、順番があるわけですね。でそれをなんか変に謙遜ぶるってことじゃなくて、これ神の下にへりくだりさんなんですね。で私たちは神様の恵みによってできることがあるんです。で神にすがると祝福しかさって成功することもあるんです。そのことを否定する必要はないんです。でも神の恵みがあるからできるのです。神の助けがあるから祝福されるんですね。その神様の力強い御手を認めて、そのもとにへりくだる。神様、あなたの恵みがあるからこれができました。 あなたの助けがあったからこうなえたんですね。本当に神様の恵みですと言って、人との比較ではなくて神様の恵みの中で生きて、本当にその神がなさってきてくださったことを感謝して、神に栄光を返していくってことなんですよ。それが本当のへりくだりなんですよね。でも多くの場合、私たちは人との比較の中で生きることに、この人間社会でも、なんていうか、それ身についてるんです。だから、へりくだってるように見えて、実はへりくだってなかったりするわけです。で人との比較の中に生きてるからです。で繰り返します。人と比較したら、あることは人よりできるし、あることは人よりできないんです。でそれは別に、できてもできなくても、そんなこと競争してなくて、神様の前に、本当に自分が、このできたことを感謝して、神の恵みがあったからこれができた、神の祝福があったからこれができたと、本当にへりくだっていくと、ちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるって書いてあるんですね。でカマンドワーシップというグループが、今横須賀教会ダビデ前で僕の賛美チームにありますが、彼はですね、何かというとですね、賛美大会ね、ずっと出てきましたけどね、ある程度いいところまで行くけどね、すごく上位にはならなかったんです。ある程度いいところまで行くんですね。でも彼が願っているところは一つで、心から将来できるようにということで、去年殉教聖会に来た時に、なんか後半夜の聖会で、賛美した前半の賛美で歌った曲がなんかすごく主に秘められて、その曲で今回礼拝で賛美出たんですよね。でその時に彼が求めたことは何かったら、本当に神の前にへりくだってとにかく礼拝したいということで、もう順番じゃなかったんです。本当に神様を礼拝したいということだったんですね。今までもそうやってきたんですけど、それ今回ちょうどいい時にこう優勝したんですよ ね。で本人もびっくりしてましたけど、ちょうどそれサムエル君っていうのが息子にいるんですけど、この子は安定教会ずっといたんですけども、まあ、安定教会彼にとっては死の場所だったんですが、神様は今までずっとそこにいて、で死で示されてちょうど帰ってきた時だった。で帰ってきて一緒に賛美をした、そのちょうどこの時に優勝したんですよね。神がちょうど良い時に高く上げてくださるんですよね。彼にとっては別に優勝するかしないかってことで、どうでもいいってことってところがあるけど、それが中心じゃなかったんだけど、結果としては優勝したんですよね。大事なところなんですね。人との比較ではなくて、本当に神様の前に恵みに感謝をして、本当に与えてくださったものを心から感謝するけど、すごいだろうとかって言うんじゃなくて、本当に神の恵みでこれができた、神の祝福だなって、これがへりくだりなんですよ。御言葉の前に触れる神のへりくだり。でその時神様が一番良い時にあげてくださるんです。だから一番良い時にあげてくださるから、最初からかったわけじゃないから、ずいぶんへりくだ、人との比較でもへりくださるけど、それを本当に感謝を受ける心があるかどうかなんですよ。神の前に人との比較の中に来ていて、なんで俺がこうなんだって言ってる間はまだへりくだってないんです。神の恵みに本当に感謝して、今このことを心から感謝して、あ、神様の恵みがあるからこれなんだなっていう。そうなると例えば優勝して もうただただ神の恵みですって口先じゃなくて、心からそう思うようになる。これなんですね。これをどうぞしてほしいんですね。そしてまずこのへりくだりってことは一つね、主の恵み、サタンに勝つとき、これへりくだりね、 繰り返しますよ、人との比較でじゃなくて神様の前に身を低くした時に、でそれで神の前に身を低くして本当に神様の恵みだなって来てる人はもう人との比較から解放されていくからね。出来だから言って高ぶらないし、ダメだから言って落ち込まない。そこから自由になるわけですね。で次に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方を心配してくださるからです。まあ、もちろん神が心配してくださったんだけど、一切って書いてあるんですけど、面白いんですね、私たちはね。例えば分かりやすいから、お金がないと心配するんです。どうなるだろうかって。今月の支払いは、これからどうなるかって、お金がないと心配になるわけですね。逆もある。お金があると心配しないで、悠々自適かって言ったら、お金があると心配するんです。取られないだろうか。落とさないだろうか。盗まれないだろうか。良くなる人はどうやったら増やせるだろうか。いや本当ですよ。あんまり人に趣味ものではない。あんまり経験ないでしょって言って、まずかったようなことはない。お金がなくてもあっても人は思い患うんです。悲しいぐらい思い患うんですよね、いろんなことをね。特にいろいろ考える人は、ね、こう考えるときにこうね、肯定的にねこう考える人もいるけど、結構否定的に考える人が多いような気がしますね。思い患うわけですね。でもなんか心配したわけですよ。将来のことを、これからのことを、これだったら大丈夫かなって、自分のことじゃなくて誰かのことも、大切な人のことだったら、あの人これ大丈夫だろうかって心配するんですよ、その人のことをね。だから思い煩うんです。心配して大丈夫かしらってこうあれこれ思い煩うんです。これもじゃあこうだってね。でも聖書なんて言ったら、一切神はその思い煩うを全部神に委ねなさい。どうしかって言ったら、神様が心配してくださってるからだと。で神様は私以上に私のことを心配し、私以上にあの人のことを心配してる。その心配してくださってる神に全部思い煩いを委ねて、どういうこと？感謝すればいい。ピリピ書に行きます。ピリピ書の3章の6節7あ4章の6節7節出ますね。はい、ありがとう。4章こちら出ますよ。前見てください。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれます。だからこれを読むと、イザヤ君が何人も思いあれが出てきますね。で本当に何も思い患わないで、あらゆる場合にどんな時でも感謝を持ってすぐ祈りとがいたら、本当に神のところに行って感謝を持って捧げる、感謝して捧げる祈りと願いによって神に伝えればいいんですよ。そしたら神様が本当に神からの変化、それが答えられるという信号を与えられる場合、あもういいやと思って委ねることができる場合、いろんな形があるけど、思い出さないで神に委ね切ってしまうと本当に平安が来るんです。そして最高の答えが来るんです。願った通りになる場合もあれば、願った以上のことが来る場合もあれば、願ったことは違う神の用意されているもっといいことが来る場合もあれば、とにかく神に委ね切って感謝すればいいのです。感謝って素晴らしいですよ。感謝することによってね、委ねることができるから、委ね方が分からないという人は徹底に感謝して下げていけばいいのです、神様に、ね、うちの四女の祈りがですね、まだ大学生だった頃ですね、一番入学した頃ですね、奨学金のことでね、奨学金をもらえないと大学はね続けれないぐらいの状況だったからね。でかなり大きな奨学金ですよね。でその奨学金が5月30日に1日までにメールで連絡しますと言われたんだけど来なかった。で私はもう、あじゃあ他のね奨学金また神様用意してる、最大の道を用意してるから大丈夫だよって言ったんですけど、彼女は見心だと思ったからね、おかしいと思ってね、それでも神様祈り続けたね、ずっとね、神様ってね。それで日曜日、6月の最初の日曜日に礼拝してる時に、あもう神に委ねようと思った。そして神様どうぞこの奨学金、私がこうだと思いましたけど、まあ、あなたが一番、この人が一番ふさわしいと思う方にどうぞもうあげてくださいって、もうそれでいいです、本当に分かりましたって神に委ね切って、で感謝しながら喜んで帰った。帰りね、なんかすごい軽くなって、あ神様って帰ったら、はがきが来てたってね、まあ、日曜日の配達じゃないだろうと思うから、土曜日か金曜日に来たの見てなかったんですけど、はがきが来てて、ではがき見て何かあったら合格としちゃったの、奨学金のね。びっくりじゃん、ね、メールって書いてあって、はがき的なわけですよね。ねデジタルじゃないわけですね。それでですね、それで彼女は私に電話してきたんですよ、お父さんって。はがきできて届いて合格したとか言ったらね、それでね、そこまで言って泣き出したですよね。そんなに不幸じゃないと思うんですよね。だいぶ泣き出したですよね。で、これ、委ね切った。感謝して委ね切った。 礼拝をして本当に神様に対してもう神任せよという手に切って感謝した時に答えを受けたわけですよね。その通りにならないこともあるんです。でその通りにならなくても神が用意している祭典があるんです。私の祭典と神の祭典は違うから。で本当に神に思いやらないで委ね切って感謝してしまうと、平安が来て自由になります。これね、どうぞこれをね、覚えてほしいですね。それが二つ目ね。だから一つは減り下る。もう一つは思いやらずに委ねる。神に任せる。ね、それから三番目、八節ね。身を慎み、目を覚ましてなさい。今日は寝てませんね。みんな寝起きてますね。で、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。そういう言葉ですね。サタン、悪魔って本当にいるんですね。で、この悪魔っていうのは、敵なんです。いいですか？よくね、私は冗談で言いますけど、夫婦でね、夫婦喧嘩をしてね、妻は夫が敵と思う人はいるけど、妻は夫は敵ではありません。大切な大切な伴侶です。敵はサタンです。敵は悪魔です。友達と関係でもそうです。親子関係でもそうです。親や子供は敵ではありません。敵はサタンなんです。サタンが働いて罪、サタンの食べ物は罪と傷と、罪とか傷、さっき言ったそれ思い煩いとか、ね、それからまあ高ぶりとかですね、まあ、罪は、高ぶりは罪に入るかな。罪とか傷とか、まあ、それがサタンの食べ物ですよね。あと、隙を作るといけないですね。ね、そうすると、サタンはその隙につけ込んで、傷とか罪につけ込んできて、そこにガーッと働く。例えば、腹を立てると。それを日暮れまで持っていて、こう握ってると、ああ、まずいこらって、神様の腹を立てたことを悔い改めて、この罪を悔い改めて捨てればいいんですけど、握り続けると、あるいは自分の義を、なんでとこう怒って怒りを持ち続けると、サタンが働くと、腹立つなーって思うのが困らない。殺してやるってなる。実際に場合によっては殺してしまう。サタンが働くとそうなのに、10倍じゃないですよ。100倍、1000倍、万倍になります。サタンが働くとね。これサタンの力なの。この見えない力ってあるんです。でそれに対して、だから、しかも吠えて、だから食い尽くすべき、食い尽くすんですよ。食べるの食い尽くすんですよ。あなたの人生を食い尽くすんですよ。あなたの、体、心、霊を食い尽くすって書いて、はっきり書いてある。恐れなくていいけど、サタンはそうするものだということを知ってください。サタンは紳士でありません。ジェントルマンじゃありません。サタンはどうしようもない悪いやつで、人の弱みにつけ込んで、人の失敗につけ込んで、とことんやってくるんです。いいですか？手加減なんかしません。あなたの人生をむちゃくちゃに、はちゃめちゃに、あなたをむちゃくちゃにして、破壊して、壊して、むちゃくちゃにしたいんです。あえて言っとかないとわからない。多くの人はクリスチャンなのに、サタンを甘く見てる。サタンっていうのはあなたの人生をむちゃくちゃにして、壊して、破壊したいんです。殺したいんです。殺したいんです。地獄に落としたいんです。あえて言いますよ。それをはっきり知って、本当に神に頼ってください。クリスチャンである私、恐れることは何にもない。恐れることはないけど、甘く見ちゃいけない。サタンに私たちは勝てません。肉の私たちは絶対に勝てません。が、キリストを信じた私たちは、キリストに頼むとき、聖霊の力と恵みによって、圧倒的な、完全な勝利を取ります。何も恐れることはありません。でもさ、神がいるからです。虎のよくある狐って、今の若い人分かるかな？昔の言葉ですけどね。ね、虎のよく来て、狐がね、弱いくせにね、恐れないってなってね、キリストの十字架によって私たちは強いのです。ね、で、何かって、そうやってサタンは吠えたける死のように歩き回ってる。なんとかして、こうなんか隙を作った罪とか傷とか弱みがガーッと入って、食い尽くそうとしてるって書いてある。それに対して何て書いてあるかって言ったら、固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。逃げちゃいけないんです。逃げちゃいけない。立ち向かうんです。ただここで、固く信仰に立って言葉が先にあるんです。固く信仰に立つとは、神の言葉に立つってことなんです。神の言葉に立つとは、すべてのことを感謝されて言葉に立つ。すべて愛きになるって言葉に立つ。ね。神は愛の方である言葉に立つ。なんで神が愛だったらこうなんだって、そうだそうだ、神はお前のことが愛しないとってのはサタンですよ。 100% サタンですよ。神は愛ですって言葉に立つんです。固く信仰に立って、そして悪魔に固く信仰に立つってのは神の言葉に立つ。具体的には神の言葉に従うってことなんです。ね、別の場所を見ましょうかね。ヤコブ書、この手前のヤコブ書の4章の、 7節ですけど、6節から言いますね。6節からね、7節がポイントですけど、6節からね、こちら書いてきましたね、はい、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいますと。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。さっきのことね。この後、ですから神に従いなさい。まず神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去りますと。これ大丈夫です。順番間違えないでください。まず神に従う。神に従っていくときにぶつかってくるサタン、神に従っていくときに妨げていくサタンに対しては立ち向かい、引いちゃいけない。そしたら悪魔は逃げていくぞって書いてある。あの悪魔を追い出すというには神に従って悪魔に立ち向かって悪魔は逃げていきますよって書いてある。でもこれ悪魔に立ち向かうことが中心じゃないんです。神に従うことなんです。固く信仰に立って神の言葉に立って神に従っていくと悪魔は逃げていくよっていうで、ある場合は徹底的に感謝するだけで思いが変えられたり、徹底に感謝するだけで状況が変わったりするわけですよ。何もしなくても。そういう方は神に従ってるから、そして悪魔の否定的な思いや違うことに徹底して感謝で立ち向かってるから敵が逃げていくわけですね。もちろんある場合はその感謝の上に神に示されたことに応答しないといけないこともあります。もちろんね、霊を縛って追い出さなきゃいけないこともあります。でもその神にまず従うということなの。神の言葉に固く立つということは神の言葉に応答するということ、従うということなの。そしてそこで悪魔に立ち向かう。でサタンにはね、引いちゃいけないんです。ここ立ち向かっていくんです。で繰り返しますよ。神に従うことがまず大事なの。そして悪魔に立ち向かっていくときにサタンは逃げていくんですね。はい、ペトロに戻りますね。第一ペトロに戻りますね。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通っている。みんな通ったって書いてある。嬉しい。しかも苦しみって書いてある。これね、サタンにぶつかってきた時に、ね、感謝しながら、ね、苦しみを通るんですよ。さっき言った肉体の苦しみもそうだし、いろんな苦しみもあるでしょう。心の前もいろんな問題があってこう苦しむ。苦しむのは不従順だからじゃありません。本当に主に従っていくと苦しむことがあるのです。サタンがぶつかってくるから苦しむ。でもそこで従い通していく時にどうなるかというとね、あらゆる恵みに従う。あらゆる恵みって書いてあるんですね。神の恵みはあらゆる面に至るのです。経済、健康、人間関係、あらゆる面に至るんです。内面のことも外のことも、ね、でそのあらゆる恵みに満ちておられる神が、思い出してください、恵みというのは受けるにふさわしくないものは受けるのが恵みなんですよ ね。いや私はなんて言わないでください。そう、お互いどうしようもないものですが、恵みに満ちておられる神様は恵みです。それからその神はすなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、永遠のうちにあってくださって永遠にものとしてくださった神ご自身があなた方をここですよ、しばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださる。しばらくの苦しみの後でどうしてすぐしてくれないのって言いたくなるけどこれが何か言ったらこうね、しばらく苦しみを通ってその苦しみの中で私たちは徹底的に神に信仰に立つ、神の言葉に立つ、神に従うということを訓練される。そして神に従って悪魔に立ち向かっていくんですよね。しばらくその間苦しみを通る。でもその苦しみを通過した中で、さっきあの聖書とか飲みましょうよ、肉体の苦しみを言いましたね。肉体の苦しみを通り抜けた後に罪から解放されるんですよ。山田牧師の証をしましたね。救世主なんてこうね、寝た、これあれきついんですよ。枕抱っこ抱きながらね、こうね、座ったまましか寝れないんですよね。咳込み出したらね、本当にきついんですよね。でもその苦しみを通過した後に完全にタバコから解放された。山田牧師はね、水の悪くて言ったの忘れてるんですよねはっきり言って、私ね、強烈で覚えてるんで、そこまで言うかと思ったからね、よく覚えてる全くすいませんよ、全く。苦しみの後で完全に解放したんです。ある方はその苦しみを数年通るでしょう。ある方は一日で済むでしょう。それはその問題問題って違います。同じ一人でも神に主権があります。でも必ずしばらくの苦しみの後で、ここ書いてある、完全なものにし、主にあってですよ。自分で頑張って完全になるんじゃなくて、主が私の手を変えて完全にしてくださり、そして固く立たせ、神の言葉に強くしてくださるんですね。そして不動のものに、不動のものと動かなくなる。不動のものって神の言葉に固く立つものになるということですよ。長所のことで動じなくなるってことですよ。サタンの声が何の声か、もうしっかりそのことがあって、いや神はそう言ったって。私リバイバルに関してはね、固く立ってるんですね。これは賜物で恵み、ただただ恵みですけど、必ず来るですね。 で、まあね、しばらくの苦しみは通ると思います。そのしばらくはできたら1日で終わってほしいですね。1週間かもしれない、10日かもしれないし、1年かもしれない、分かりませんが、ちょうど良い時にって書いてある。ちょうど良い時に勘定なものして高く引き上げてくださるんです。ちょうど良い時に。モーセは40歳が自分の時だと思ったら80歳でした一番人生のいい時の40から80という一番いい時を彼は荒野で羊飼い、人間相手ではなくてもうめいめいっていう相手だったんです。でも80になった時に彼はいやもう他の人を使わせてくださいっていうぐらい弱くされてたけど、その時に召し出されて、それから120歳、なんて書いてある、彼は壮健だったと書いてある。120歳の時に彼ほど謙遜なしもべはなかったと書いてある。神が認めるほど謙遜、それは40年の荒野があったからです。そこでしばらくといったら長すぎるけど、その訓練を通って苦しみを通った後に彼はまさに固く立たせ不動のものとなって申し上げたんですよ、ね、悪魔の攻撃は神の許しでしか来ないのです。なぜそれを許されるか、あなたを固く立たせ不動のものとし完全なものにされたいのです。神様、これから起こる大群衆が救われてくる、たくさんの人が救われてくるリバイバルの働きの中で、あなたの大切な家族や友人、昔の友人、あの人もこの人も出会う人々が本当にあなたを通してキリストに出会い、キリストの愛に触れ救われてくるために、神様はあなたをしばらくの苦しみを通されるのです。サタンの攻撃を許されるのです。あなたは神に従っているからこそサタンの攻撃を許されるのです。翻弄されて逃げないでください。神の言葉に固く立って神に徹底して従っていきましょう。そしてその従う中で神的に立ち向かっていくときに神様が勝利を与えてくださるんですよね。これを覚えてほしいですよね。サタンのぶつかりがある人ね、もちろん罪の結果ぶつかりがある場合は悔い改めてください。でもちゃんとチェックして悔い改めて、それでもサタンのぶつかりがある場合、神に従ってるってぶつかりがある場合は否定にならないように、いつも言いますが、海戦に行くって時にサタンのぶつかりがなかったら心配するってパルコ言いますけど、本当にそうなんですね。御心の大きいほどぶつかりが来るんです。どうですか。それはそうですよ。それ従われたら困るから。従ってないクリスチャンにサタンは来ません。サタンなんて何言ってるのバカじゃないのって言ってるのは従ってないからですよ。あなたはサタンが愛でされてないんですよ。何がサタンなの分からないわ、もう全然サタンがないわよってね、楽しいわってね、おいしいものをいっぱい食べて思いっきり遊んで、日曜だけ教会行ってふって聖書を吹いてポンポン叩いてサンデークリスチャン、ね、どうにかサタンバカじゃないっていうのは簡単ですよ。あなたは神様に心を行うと怒ってないから、サタンはあなたを相手にしないのです。どうぞ自由にその通り生きてくださいって言ってる。でも神様に本気で従うと思うと、従う人を通して神の栄光が現れるんです。サタンが今支配している人々がどんどん神のもとに救われて帰ってくるんです。人々が神の祝福を受けて証をいっぱい立てる。サタンは本当に困るんです。だから必死になってそうやって従う人を潰しに来る。神が何でそれをされるかって、さっき言ったように不動のとし固く立たせ、より大きな祝福を見せるため、その人を通してより大きな神の栄光を表し人々が救われるため、この終わりの時に神は本気でリバイバルを考えて大収穫を用意されてるんです。あなたを通して私を通して、だからサタンの攻撃が許されて、その中で私たちは本当に立て上げられていくんです。サタンを恐れないで神様を正しく恐れて神に従いましょう。固く神の言葉に立って神に従っていきましょう。そしてサタンに立ち向かっていきましょう。しばらく苦しみます。でもその後で神は私をちょうどいい時に高く引き上げてくださり、固く立たせ不動のものとして圧倒的な勝利をくださいます。サタンはすでに十字架で敗北してるんです。すでに敗れているんです。私たちはそのキリストの完全な勝利を受けているんです。なぜならキリストが復活の主が私のうちにおられるからです。絶対負けることはないんです。でもね、しばらくの苦しみを通されるんです。それを通して私たちが本当に実質のある勝利者として不動のものとして固く立たせるためですね。そのことをどうぞ覚えてほしいですね。いよいよリバイバルが始まってこようとしております、ね、サタンを吠えたくる死のように、もうあなたが立ったら困るから激しく来るでしょう。手を挙げろとは言いません。激しく来てるでしょう。来てる方愛されてますあなたは神の器です。恐れないでください。しっかり教会にとどまって、聖書を読んでからね、神の言葉にとどまり、しっかり教会にとどまり、教会につながって 教会と共に身を低くして、クリアしました人との比較じゃなくて、神の前にひれ下って、これができたのは神の恵み、ああこれが神の助け、神なしに生きてない、本当に神の恵みってひれ下って、そして神に従っていきましょう。サタンに立ち向かっていきましょう。その時に圧倒的な勝利が与えられていきます。その恵みをね、止めていきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが圧倒的なその勝利を見、神の栄光を見ていくことができることをありがとうございます。これから私たちの人を通してたくさんの人々が救われ、また癒され、神の栄光を共に見ていくことができることをありがとうございます。お祈りしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えられます。体が痛んでいる方はその痛んでいる手を置いて、心、精神の病の方は胸に手を置いて、霊的なものを問題のある方はお腹に手を置いて、自分じゃなくて家族の方はその方を思い浮かべてください。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、外見のこと、どんなことでも結構です。あなたのこの願いをここに満ちておられるキリストに向かって祈りましょう。キリストは答えてくださいます。私が祈ります。心を合わせて祈りましょう。天のお父様、今一人一人に心を合わせて祈ります。一人一人が手を置いてその場所に触れて癒しを与え、心の重荷を取り除き、精神を癒し、霊的な解放を与え、問題に対する解決、勝利を表してください。この人一人に、離れている人一人に、あなたはその場所に御手を伸ばして癒しと解放を与え、勝利を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒しされよ。胸にある圧迫消えてなくなれ。恐れをその人が出ていけ。この昔の何か映像、その重たしく汚れた霊、その人の力出ていけ。不安、恐れ、全く愛は恐れを締め出す。シャローム、神の愛と平安で満たしてください。シャローム、イエス様の愛によって平安に満たされよ。神の愛と平安に満たされよ。恐れをその人の力出ていけ。恐れろえ、その人の力さえ。右足でしょうかね。あなたの左かな。この足の、先が痛い方ですね。その足の先に触れてください。癒されよ。肘が痛んでいる方、今主が癒されました。なんか、奉仕をすることに心と時間が奪われていますが、私との交わりのために心と時間を使いなさい。その時あなたの違いに平安が返ってくる。奉仕することにばかり心と時間を奪われているので、人のことばかりが耳に入ります。私のところに来て私とゆっくり時を過ごしなさいと主は言います。経済に関してもっと具体的に大胆に求めなさい。私はその時あなたにはっきり語ろう。その言葉に従う時に経済が満たされてきます。あらぶら耳鳴りを消えてなくなれ。白内障、緑内障、エス様って言う、完全に癒されよ。今日の証を聞いて他人事と思ってはいけません。私はあなたの白内障を完全に癒すとしやります。あなたが信じるなら、求めるなら癒すとしやります。手首と、指が傷んでいる方、今主が触れておられます。エス様って言う、手首と指を完全に治れ。首が痛んでいる方、しびれている方、イエスキリストの首にあるしびれと痛みをイエスキリストに命ずる。完全に消えてなくなれ。癒されよ。今しびれと痛みを消えてなくなれ。癒されよ。癒されよ。十字架の人をします。感謝します。感謝します。ありがとうございます。咳を止まれ。熱を下がれ。喘息をイエス様って命ずる。癒されよ。伝説を持たせて汚れた霊、宗教の霊、マリアの霊、その人の力出ていけ。イエス様がやってみて、癒されよ。咳を止まれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず感謝を返しましょう。ハレルヤ。ちょっとチェックをしてみてくださって、変化があった人は手を挙げてください。いいですか。 オンラインの方で何かあったらね、報告してほしいと思います。それではお出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子稲が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、永遠に至るまで、常しえまで、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。